あなたのパンを水に浮かべて流すがよい。月日が経ってからそれを見出すであろう。コヘレトの言葉の中で、私の中では比較的よく知っている聖句の一つかなって思います。教会の中で、耳にしてきた聖句の一つではないかなって思います。まあ、青年時代、教会で奉仕をするときとかですね、ボランティアをするときとか、そういうときにこの聖句がよく結びつけられて、語られました。パンを水に浮かべて流す、なんかすごく無駄になっちゃうような、流したってすぐ流れに飲み込まれてどこ行ったかなって分かんなくなっちゃうような、そんなこう無駄な行為に思える。そんなことして何の意味があるんだろうか、そういうふうに思える行為であったとしても、それをしなさい。で、教会の伝道の働き、宣教の働きというものもそういうものだと、なかなか手応えを感じられない、自分たちは何か無駄なことしてるんじゃないかな、徒労に終わるようなことをしてるんじゃないかな、そう思うかもしれないけども、大胆にパンを流せ、月日が経ってからそれを見出すんだ、そんなこうメッセージをですね、聞きながら伝道集会のチラシを配りに行ったり、バザーのチラシを配りに行ったり、このチラシ一枚は無駄になるかもしれないけども、でも月日が経った時に見出す神の時があるんだ、まあ、そんなことをみんなでですね、語り合いながら、また励まし合いながら奉仕に励んでいた。今でもこの聖句を読むとそういうことを思い浮かべます。で、実際伝統的なこのユダヤ教の解釈の中でも、この聖句はですね、良い勧め、善行を行う勧めとして解釈されて読まれてきているというので、まああながち私たちがそう読んできているっていうのも間違いではないというかですね、そういうふうにやっぱ解釈できるんだって、虚しく思える愛の技をそれでもし続けなさいって、月日が経った時にそれを見出すだろうって、そう励ましながらユダヤの人たちもこれを読んできたんだなって思います。だけど改めてですね、今日この説教の準備をしながら、この聖書のよく知っている箇所をですね、学びながら知ったことはですね、この一節のこのパンを水の上に、ね、浮かべて流すがよいというのは、海外貿易を意図していると、意味しているっていうふうに説明されてて、初めてそんなことを考えたななんて思いました。あなたのパンを水に浮かべるっていうのは、その海ですよね、水っていうのは、それをこう渡す、流すっていうのは渡すっていう意味もあるということで、船のその海上貿易に例えてるんだって。今でも時々ね、海上の事故っていうのはありますけども、昔はもっともっと頻繁に海っていうのは荒れて、簡単に船は転覆したんだと思うんですね。だからその貿易をするために船にパンを積んで、宝を積んで送り出したとしても、それが本当にこうたどり着いていくのかなんていうのは、もう非常に不確かなものだったわけですね。だけどもその海にパンを流せって、そういうふうに言っているんですよね。二節には、七人と八人とすら分け合っておけ、そのことが続くんですよね。一節だけ私たちよく読むけど、この二節ってもうあんまり読んだことがないというか、この一節に接続するような形で、そのパンを流すっていう行為が、七人と八人とすら分かち合っておけ、国にどのような災いが起こるのか分かったものではない。パンを海に流していく、まあ、言ってみれば外国、海外と広くこう貿易、つながり、ネットワーク、そういうものを作ると、パンを通じて作ると同時に、自分の身の回りの7人8人の中でもパンを分かち合えて、そういうふうにコヘレトは言うんですよね。なぜか、国にどのような災いが起こるか分かったものではないからだ。パンを水に浮かべて流すのも、7、8人とパンを分かち合うのも、国にどんな災いが起こるか分からないからそれをするんだって、コヘレトはここで言ってるんだなって改めて思わされました。国にどのような災いが起こるか分かったものではない。だからリスクを承知してでも 海外との貿易を行い、身の回りとパンを分かち合っておけ。そう読むとなんかものすごく現実的な教えというか、だなっていうふうに思います。そしてそのことを読むときにコヘレトがやっぱり虚しい虚しいってヘベルだヘベルだって繰り返してるんだけども、彼が決してこの悲観主義ではなくて、それこそリアリスト、ものすごく現実を見極めて、その上で何をすべきか、明日をどう生きるかということを真剣に考えた人なんだなということをですね、現実を見つめながら生きてた人なんだということを、この11章なんかを読むと改めて教えられるなって思うんです。現実には虚しいことがある、不条理がある、ヘベルがある。正しいものが必ずしも長生きするとは限らない。悪いものがこの世を支配しているように思える、そういう虚しいヘベルだそう思える国がある。それこそ王様のご機嫌一つで国にどのような災いが起こるか分かったものではない、そういう不確かな世界にコヘレトも生きているわけですね。その不確かな不確実な世界に生きる私たちが、だからこそ自分たちだけ自分たちだけのパンで囲むんではなくて、パンを分け合っていく、命を分け合っていく、そういうつながりの中に生きろってコヘレトは呼びかけたんじゃないかなって思う。先を見通すってことは本当に私たちできないってことを今突きつけられていますね。今溝口長老の祈りの中にありましたけども、またコロナのことがね、心配です。どういうふうになってくるんだろうか。3節以下のところでも木が倒れるっていう話があります。南風に倒されても北風に倒されても木はその倒れたところに横たわる。南風が吹けば南風が吹いてきたように倒れる、北風が吹けば北風が吹いたようにそっちに倒れる。人間の思いや意志とは関係なく、その風っていうのは吹くわけですね。その木が倒れる方向をコントロールすることは人間にはできないっていうことです。サイトで風向きをばっかり気にしてても種まきも収穫もできない。五節には、妊婦の体内で霊や骨組みがどのようになるのかもわからないのに、すべてのことを成し遂げられる神の技がわかるわけがない。これまで語ってきたコヘレトのことにも通じてくるところですけども、これから何が待っているのかわからない。災いは待っているかもしれない。わかったものではない。そういう中でコヘレトは、あなたのパンを水に流せ。そして6節では、朝種をまけ、夜にも手を休めるな。実を結ぶのはあれかこれかそれとも両方なのかわからないのだから、全力で励めっていうふうに、全力で生きろっていうことだと思います。私たちも不確かな世界に生きています。国にどのような災いが起こるのか分かったものではない。そのことを体験、今させられているただ中にあると思います。痛感させられています、コロナのことで。でもコロナだけではないですよね。いろんなところでそういうことを繰り返し私たちは経験させられているんだと思います。 3.11 のね、震災のことだって、原発の事故のことだって、どんな災いが私たちに襲ってくるのか分かったものではない。想像もしなかったことが起こる。それが私たちの生きているこの世界だっていうことですよね。Facebook であるアメリカの友人が、今アメリカね、新しいリーダーがようやく決まったのか、まだごねている人がいますけども、アメリカの今の分断されている状況を見ながらですね、非常にこう嘆いていたと。アメリカが本当にこれまで誇ってきた民主主義であったり、自由や平等を掲げたその国はどこに行ってしまったんだということをこうご自分のページの上にこう嘆いているページを見ました。分断された社会を非常に悲しみを持って書いてました。国がどういうふうになっていくのかわからないということ、まさかアメリカがこんなことになるなんてというふうに言っています。 香港の友人たちもこんなに急激に社会が変わるなんて考えもしなかった、そういうふうに言います。香港の出来事だって決して対岸の火事ではないわけですよね。明日は我が身ではないですけども、一瞬にして国が変わってしまうようなことが起こりうるってことを私たちは突きつけられているんだと思います。今朝の新聞の一面には学術会議の学者たちが拒否された原因というかですね、理由に政府の安全保障に対するその過去の発言が影響しているということが私の家に届いた新聞の一面には記されていました。その中の一人は京都大学のキリスト教学の先生ですよね。キリスト教の立場、その学問の立場からその安全保障について政府の方向について異難を唱えた。それは信仰に基づくものでもありますし、もちろん科学的なまた学問的な声明でもあるわけですけれども、そういうことをした学者が排除されていく世界に私たちも今実際に置かれている。そういう国がどういうふうに進んでいくのか分かったものではない。私たちが当たり前と思っている民主主義であったり私たちの自由というものも決して当たり前ではないということを、どうなるか分かったものではない、そういうところにあるんじゃないかなって思わされます。先週3日にキリスト新聞社の松谷さんをお招きしてこの場所で研修会がありました。本当に多くの問いかけというかですね、いっぱいの事柄をこう投げかけられてですね、全部消化するのでまだまだ時間がかかるかなというふうな思いがいたしますけども、でもその一つ一つ投げかけられた問いを考えながら私たちなりにこれからの教会形成というのを考えていきたいし考えていかなければいけないなということを思わされております。でその講演の中に指摘された一つのことに、これだけこの社会の中で自分たちだけが生き残ればいいって、自分たちが中心、自分たちだけが良ければいいっていう閉じられた世界になっていく中で教会が本当にどうあれば良いのか、そこにこう宣教の課題、これからの宣教の課題があるんではないか、そういう問いかけがなされたことを私自身は大事な問いとして受け止めました。パンを水に浮かべよ、7人8人とそのパンを分け合え、そのコヘレトの言葉と何かこう響き合うような気がいたしました。パンっていうのは何ですかね。私たちのパン、あなたのパンを水に浮かべよ、パンがなければ生きていけない、とても大事なものだ、今日教会学校の説教の中で牧子先生はお話しくださいました。私たちにとってもとっても大事なもの、命、そういうふうに考えることを当然できると思います。貿易ってことを考えれば私たちの富、宝っていうふうに言うことができるかもしれません。これまで読んできたコヘレトの中でコヘレトは飲みや食うこと、食べること飲むことを称えてますよね。それこそ喜びだ、だからあなたのパンっていうのは私たちの喜びを分かち合うということかもしれない。命であり富であり喜びを海の向こうの人と分かち合え、あなたの身近な7人8人と分かち合え、そういうふうに先を見ながら進められている教えとして読むことができるんじゃないかなって思います。宣教の課題として考えればあなたに委ねられている福音を分かち合って豊かに生きていけ、そういうメッセージが今日のヘルトの言葉から聞こえてくるんじゃないかなって思います。あなたのパン、あなたの命、あなたの喜び、それは飛躍的になるかもしれませんけども、私たちにとってはキリストご自身ですよね。命のパンであるキリスト、私たちの命そのものである主イエスキリスト、その与えてくださった神の愛、それが私たちにとっての命の糧であり私たちの喜びであり私たちの救いだ、それはあなたの隣人と分かち合って生きていけ、国がどんな災いに襲われるか分からないんだから、そういう語りかけとして なんか聞こえてくるような気がしました。朝種をまけ、夜にも手を休めるな。実を結ぶのはあれかこれか、それとも両方なのかわからないのだから。このコヘレトの言葉を私は読みながら、新約聖書のとても有名な、テモテへの手紙の4章2節の言葉を思い浮かべました。皆さんもよく知っている聖書の言葉だと思います。御言葉を述べ伝えなさい、折が良くても悪くても励みなさい、咎め戒め励ましなさい、忍耐強く十分に教えるのです。この種をまくっていう話から私はこの聖句が頭の中に中に思い起こされました。世界が本当に激しく激動していく中で、またこれからアメリカのリーダーが変わるということで、どういうふうに変わっていくのか、巨大な力がいろんなところでこううごめき合うんだと思います。そういう中で本当に私たちの営みというのは翻弄されるし、小さなものであります。この世界を動かしていくような巨大な力を私たちが持っているわけではない。まさに教会の使命というのは、その中でしかし神の言葉に生きていくということ、私たちが聞かされている神の言葉を分かち合っていくということ、そして私たち一人一人がその福音に生きていくということ、そのことがこの今の時に求められているのではないかなと思います。私たちが御言葉を語るということ、福音を分かち合うということはとても小さな出来事に思います。まさに水の上にパンを流すような無駄に思える、何の足しにもならないんじゃないか、何の意味があるんだと、そう思えるような行為かもしれません。だけども教会の使命というものは、どのような時にあってもキリストが私たちに示してくださった神の愛を、また神の救いを、神の喜びを明かして伝えていくことだって、ここにこそ人間の幸いがあり、命があり、共に生きていく喜びがあるんだということを明かしていくことだと思います。私たちはそのことを 7、8人の友達と分かち合っていきたいと思います。また海外の友達とつながっていきたいと思うんですね。私たちアメリカの友人もいますね、香港の友人もいますね、アジアの諸国にキリストの兄弟姉妹たち、また同じ教会のキリストの体の友達がいます。そういう一人一人と私たちに与えられているパンを分かち合いながら生きていきたいって。未来のことは本当に分からない、不確かです。だけどもその働きを月日が経ってから見出す、その約束の言葉を信じて私たちの働きを、務めを果たしていきたいなって思います。神が成し遂げられることは、まさにコヘレトが言うように、私たちには分からないんですね。分からないからこそ神に委ねて、私たちのできることを精一杯に果たしていく。朝種をまけ、夜も手を休めるなと、そういうふうに励まされているんだなというふうに思います。先週ある方がですね、ふと教会の前に佇んでおられて、看板を見ておられたんですね。あ、やっぱ看板しっかり考えると大事だなって、松井さんの講演会の後なんでふと思わされましたけども、一人で看板の前にこう立ってる方がいらっしゃってね、私ちょうどそこにいたので、こんにちはなってことで声をかけたんですね。そしたらどうも IGN の卒園生だったんですね。で、まあ、懐かしくなって、ちょっとここら辺かなと思って来たんですってことで、教会入っていいですかって言うから、もちろんどうぞどうぞっていうことで、まあ、教会入って、まあ、その方が幼稚園時代に来てたのは、これよりもリフォーム前のね、木の街道のようだったんですけども、まあ、そんなことを少し聞いてですね、お帰りになってたんですね。ちょうど私このコヘレトの言葉を読んでたんで、あ、なんか月日が経ってね、巻かれたパンを受け取った人がね、なんか教会に流れ着いてきたようなで、今日来てるわけではないですけども、あ、でも不思議なやっぱり出来事だなっていうことをですね、思い起こされたんです。何か彼女の中で幼い時に巻かれたそのパン、受け取ったパンが 今も忘れないものとしてどっかにあるんだと思うんです。どういう思いを抱えてこの場に来られたのか、そこまで聞くことはできませんでした。だけどきっとそこに足を運ぶ何らかの理由がおありになったんだと思うんですね。でもその足を動かすパンがあったんじゃないかなって思います。私はもうそれは当然全然知らない出来事ですけども、知らないところで流されたパンがですね、私は見出すことができた出来事なんじゃないかなってことを思いました。でその出来事を振り返ればですね、私自身もその流されたパンをですね、受け取ったものなんだということを改めてこう考えさせられたわけです。私自身は幼稚園の時ね、今日真紀子先生が子どもたちにご自分がやっぱり教会に行かれた時の証しをしてくださいましたけども、私自身は幼稚園の時にね、親が入園させたその幼稚園が広島にあったですね、日本キリスト教団の広島府中教会の付属の幼稚園だったって、それが私がこう聖書の言葉、パンを受け取った、種をまかれた最初の出来事なわけですけども、数年前にその広島府中教会の120周年の、記念の礼拝に、説教者として招かれて行ったことがありました。でその場でですね、礼拝を捧げたわけですけども、本当に120周年の礼拝ですけども、そこに集った人たちはとても少なかったですね。ここにいる人たちよりももしかしたら少ないぐらいの礼拝でした。幼稚園はとても立派なんです、とても大きくてね。でそこの場所に私が幼稚園に通っていた時代の園長先生とまたそのお連れ合いがですね、出席されていて、別れ際に短くお話をする機会が与えられたんですね。そしたらその牧師の連れ合いがですね、本当によく来てくれましたと、涙を少し浮かべながらですね、本当によく来てくださったって言ってくださったんですね。でその先生曰く、本当に自分たちの働きはなんか虚しく終わってしまってるんじゃないかって、幼稚園毎年毎年多くの卒園生を送り出すんだけども、教会には全くつながらない、でなかなかやっぱり地域的にも、その宗教的に伝道するのは難しいというふうに言われている土地柄なんだそうです。そんなことも初めて知りましたけども、幼稚園はとっても歓迎されてるんだけど、教会さんは別よみたいな形で、みんな非常にドライに割り切ってる、教会、幼稚園のことはよくやってくれるんだけど、教会のことは全然見向きもしてくれないって。そういう中で本当に自分たちの福音宣教の働きっていうのが本当にとろに思える、そんな日々を過ごすこともあった。だけどもあなたが今日来てくださったって、私は本当に一つの実りを見る気がして、とても励まされて慰められたって、よく来てくれたっていうふうにおっしゃってくださいました。で、もう一期一会、もうそれが多分最後の再会かなっていうふうに、年齢的にもね。でそうほどなくして、その先生、お連れはまだお元気ですけども、牧師先生は天に召されたっていう知らせを受けて、あの時にお会いできて、それはよかったなっていうふうに思いました。私自身もそういうパンを受け取った、そしてその働きに養われたものなんだなということを改めて思わされました。私たちの思いを本当に超えて神様が成し遂げられる働きがあるって、だから私たちはいただいた賜物を、いただいた喜びを、いただいた恵みを本当に分かち合っていく、伝えていく、種をまき続けていく、夜も働き続けていく、一生懸命そのことに取り組んでいきたいなって改めてこう思わされました。命と愛を分かち合って、喜びを分かち合って生きていく、そういう者たちでありたいと願います。で私自身も今ささやかながらこの地元のね、幼稚園とのつながりを与えられて、子どもたちと出会う機会が与えられています。明日も幼稚園の礼拝があって、そこで聖書の言葉をお話ししに行きますけども、それがどうなるのかなんてことは本当に分かんないですよね。もう聞いてるのか聞いてないのかよく分からないような ような状況の中で、私もまさに水にパンを浮かべるような思いで子どもたちに語っていますけれども、でもいつの日かそれがね、こう見出す日が来るだろうということを信じながら、明日も幼稚園に出かけたいなと思いますし、今日も本当に子どもたちが朝子ども祝福式でね、いっぱい来てくれました。でも面白いのはやっぱり小さな子から大きくなっていくとだんだん人数が減ってくるんですよね。これが現実で、そこにいる人、子どもたちが全員が教会につながり続けるとかね、なかなかそうは思えないわけですね。だけども何年か経って、あの教会学校で通った場所が懐かしくてって、ここの地に訪ねてくる子どもがいるかもしれない、ね、そういうことを思いながら、あの種をまき続けたい、私たちの本当に与えられた命のパンを分かち合っていきたい、そういうふうに改めて思わされました。先週教会総会をしました。望みを失わず、60年宣教開始60年のこの節目の時に、もう一度原点に立ち返って、私たち与えられたイエス・キリストというパンを自分の手の届く7人8人の方と分かち合っていきたいと思います。また願わくば海外の友達ともそれを分かち合いながら福音に生きていく喜びに預かる年にしたいなって心から思います。何よりも御言葉の種を、こんな時代だけど折りが良くても悪くても撒き続ける者たちでありたいと願います。祈りましょう。主なる神様、あなたの御名をあがめます。今日こうしてまた共に御言葉を分かち合うことができました。私たちの国も何が起こるか分かったものではありませんけれども、そのただ中にあって私たちはあなたの御心に、あなたのご愛に生きていくことができるように、あなたの愛を分かち合っていく豊かさの中に私たちが喜びを持って歩んでいくことができますように、今週1週間の歩みも祝し導いてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。